それではですね、次にあの砂山さんが来られてるんでしょうか。あ、本当ですか。はい、じゃあ、あの、じゃあ、なんか一言だけでも。
あ、こちらにお願いします。その、あとにします。高橋さんの後とか。
あ、いや、もうサクッと。はい。僕全然あのこの全体像の話とか理解せずあの原稿を受けているので、あの複製技術時代の芸術作品について書いてくださいと言われて、あの、まあ、建築思想図鑑なるものが出るんだなと、いうことで、なんとなく、あ、僕は普段あのいろいろ肩書きが複数あるんですけど、建築家、美術家、あとは、まあ、大学の方では芸術学の教員をやっていて、現代芸術論であるとかデザイン学というのを教えております。で、まあ、そういう研究対象というか教えること、教育、あの、まあ、大学の授業のメイントピックが、まあ、情報美術時代以降の、まあ、芸術作品の、まあ、在り方などを、扱っているんですけれども、まあ、複製技術時代の芸術作品について、まあ、ベンヤミン の, あの著作ですけれども、書いてくださいと言われたので、まあ、なんとか僕のコンテクストに引き寄せて書こうかなと思ったんですけど、まあ、何分こう文字数とか考えると全然書けないなみたいなそう、これはもう本当に純粋に紹介するしかないなと思って、あの紹介しています。で、まあ、いくつかこう、まあ、結局書くと、まあ、なんか建築のことは関係ないまま書いてしまったなっていうので、最後あのいろいろやり取りさせていただいて、なんとか建築に引き寄せるという作業をしていたんですけれども、まあ、その中でいろいろ気づきがあってですね、まあ、その特に、既存時っていう概念、まあ、これ注意散漫であるとか、なんていうのかな、アウラって多分皆さんも問答無用で知ってると思うので省きますけれども、そのアウラの対極にある概念である、あのいわゆるその注意さん、映画であるとか複数技術を使って作られる芸術作品というものが、いわゆる、物事の断片を拾い集めてその芸術自体を理解していく、まあ、絵画とかはその物自体を見ることで、そこに集中することで一つの、一回性アウラのようなものが発生するけれども、映画など、まあ、写真などは もっと別のなんか周りにいろんな尾ひれ端ひれがくっついていて、全体像を捉えないまま局所的に理解していって、後で鑑賞者が頭の中でそのことを理解するっていう構造であるっていう指摘があるんですね。でそのことをベンヤミンは既存時っていう謎の言葉っていうか、あの注意散漫であるとかそういう言葉を使っているんですけれども、まあそれがまあうまく訳されていなかったりするがゆえに、日本のコンテクストであまり論じられない文脈であるなというところは、松田さんとの議論の中でこう、ああそうかそうかと思って、まあ、けどこれってまあよくよく考えると、まあ、そういう断片シーケンシャルな物事の理解っていうのは、あの趣味の、まあ、などのマンハッタントランスクリプションなどもあるので、まあそういう、まあ、まあ青木さんの動線体とかの話とかしませんけども、そこへの接続は可能なんだろうなと思いつつ、本来僕のコンテクストである情報技術とはどうしようみたいなんで、ちょっとなんか迷いのある文章にはなっていますというあの内容です。ただし、まあ、すごい面白いトピックだなと書いていてあの思いました。で僕ちょっと松田さんに後でお聞きしたいんですけど、松田さんと の話の中で松田さんがどうしてもこうファシズムとの接続をしたいみたいな話がされていて、まあ、そのあたりは気になっているところです。まあ、というのは多分おそらく、写真権力みたいなもの、撮られるものと撮られないものっていうことで、その権力構造、あの特にその、まあ、ドイツのナチズムとかファシズムとかが利用した写真という装置を利用して作った権力構造みたいなのがあるんですけれども、そのことなのかなみたいなことをまあ、メールでやり取りしていただけるので深くは聞かなかったんですけれども、まあ、それがマップに多分なってるんですよね。まあ、ちらっと見てたんですけれども、はい、
そうですね、
はい、そこら辺をどうなっているのかなみたいなのは、はい、頭の、まあ、これ見てたんですけれども、まあ、どうするのかなと、まあ、本来は僕のコンテクストで言うとデジタルファブリケーションとかアルゴリズムに接続すべきところなんですけれども、 もっと文書的なところに行ったなっていう印象です、
はい、多分これ時間がゆっくりあれば、はい、なんですけど、でも、まあ、だからベンヤミンはその、あの映画の文脈と、とファシズムの関係が、がこうつながれてるっていうのと、まあ、あとはそのベンヤミン自身がこうナチスに追われて、といったそういうことからファシズムとは、まあ、あの関係があるということで、つなげてあって、まあ、イタリア合理主義の中のファシズムの項目にキーワードにつながってはいるという感じではありました。ただ、はい、これ議論したいんですが、多分ちょっと今日は時間がないので、あの私もあまり準備しなくてすいません。ぜひそのうちゆっくり、はい、ま
あ、とにかくちょっと会場が大きすぎたっていう感じが否めないです。あらゆる領域で論じられることなの、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、それでは次に高橋さんから。
特にあのこの紙以外何も用意してないんですけど、まあ、今話聞いていて、その編者の方がね、あの流れとかスキームが分かっていて、そのいろんなタームっていうかな、キーワードを引っ張り上げてきてるんでしょうけど、我々はこうなんかこれについてみたいな形で振られて書いてるだけなので、全体像は何も分からずに書いてるので、その流れの中ではちょっと話すことは難しいんですけども、これテクトニックについてっていうのは松田さんが言われたんでしたっけ。そうですよね。で、まあ、僕はあの普段設計やってる人間ですから、あの特に歴史家というわけではないんですが、ちょうど1995年から96年にかけて、まあ、アメリカのコロンビア大学というところに行ってたんですけども、そこでまさにそのケネス・フランプトンという方が教えていらっしゃったんですね、歴史は。で、僕はその取れるだけ取ろうと思って、モダンアーキテクチャとルック・コルビジェと、それからこのテクトニック・インカルチャーっていうのを、まあ、講座を持ってらして、その3つ取ったというところで、ちょっと思い出があったから、じゃあこれ書かせてくださいみたいな話になったような気がします。で、まあ、テクトニックってあの本がちょっと今絶版になっちゃってるらしくて残念なんですけども、ものすごいいい本で、まあ、学生の方は何とか探して読んでいただきたいなと思います。で、僕も多分何回か読んだんですけども、なかなか分かりづらい概念だと思ったんですね、テクトニックっていうそのものについて。で、まあ、そのテクトニックが何かっていうことを思って読み始めても、なかなかこうすっきりしないんですよね。だからフランプトン自身もあんまり強くは定義してないという側面があるからだと思うんですよね。で、あのその中で第1章第2章ぐらいまで段階なんですけど、もう淡々と始まっていくんですね、あの近代建築のテクトニック的な視点から見た解説っていうのが。で、なんか2回3回読んでもなんかぼんやりしてるというところがあったので、これはもうあのこの話いただいたからには、テクトニックっていうものを、まあ、建築家側からはっきりさせようと、そういう意図を持って書かせていただきました。ですので、その先ほど松田さんの方からあの話があったタイトルの下についてるサブタイトルですか、がそれをまとめた短文で、まあ、僕なりに考えたテクトニックっていうところで、ちょっとあの問題あるっちゃ問題があるんですけど、これこの間あの松畑剛さん、あのテクトニックを訳されたあと、まあ、時々飲むんですけど、この間飲んでこの話になって、まあ、メールで送ってみたんですけど、特にお怒り の, あ, のあれはなかったまあまあいいんじゃないかっていうふうに自分では思ってますね。で、まあ、均質化にあがらう広報の私学というあのサブタイトルにさせていただいたんですが、まあ、これに全て入ってるかなと僕なりに考えていることはね。で、あの先ほどから何段ペか倉方さんの方からも前波の話が出てるんですけども、あの倉方さん自身も前波は最初に引用しますね。だけど細かくは書かないね。それから前波のじゃ あのその建築芸術の4要素を読んでみてもですよ、あの本を買ってきてね、よくわかんない。で、まあ、ここだけちょっと説明しようかなと思うんですけど、まず炉があって基礎があって骨組みがあって被覆があるって、そういう書き方されて、これが建築技術の4要素だって書いてあるんですよね。で、これ全然わかんない。で、まあ、これをテクトニックに絡めて考えていくとですね、やっぱ炉っていうのは、まあ、キッチンなんですよね。で、キッチンっていうものに、人間にとって一番重要なものっていうのは、その火を食べ物に加えて食べることができるようになる。だからそれは穀物であっても肉であっても何でもいいんだけど、火を使わないと生きていけないんですよね。だから人間にとって一番重要なのはその窯場としての炉で、それが消えちゃうとですね、狩りから帰ってきて火が消えてると、もうその場で生肉食わなきゃいけないという、そういう状況になりますので、 まあ、それを守んなきゃいけないっていうのが、まあ、その前般が言うところの建築芸術の始まりだと僕は認識しています。でその守るためには、まあ、屋根があって囲いがあって雨から風からその炉を守んなきゃいけないわけですよね。そうすると骨組みを作んなきゃいけない。で骨組みを立つためには平らな土地を作んなければいけない。で平らな土地が、まあ、永続性を持つためには基礎と呼ばれる、まあ、強度を持った地盤面が必要になってくると。それで、まあ、炉を基礎、それから骨組みからそれを囲う被覆という順番になるというふうに、まあ、理解しています。でこの基礎っていうのは英語で言うとステレオトミックっていうことになるんですけども、これがですねあのフランプトンの本の中ではテクトニックの追加念として語られているんですね。でフランプトン自身もそういうふうに述べているところがあるんだけども、ここに大きな誤解があるんじゃないかっていうことで、まあ、それを指摘することも必要かなと僕なりには思って書きました。それは要は基礎としてのそのキリシト石像があって、その上にですね骨組みがあるんですね。だからその、まあ、何て言いますか、日本建築でいうところの使い石というものがテクトニックの始まりの部分だとしたら、その下に必ずその砕石があってですね、ものすごい石が積まれていると。でそのステレオトミックとテクトニックは、まあ、対概念というよりはその組み合わせによってまず骨組みが出来上がりますよと。それに、まあ、地域固有のですね、まあ、素材、まあ、被覆と呼ばれるもの、レンガであってもそのかやぶきの屋根でもいいんですけども、そういうものが屋根だったり壁にかかって、まあ、建築ができてくるよと、まあ、そこにおいて、まあ、フランプトンの言うですね批判的地域主義的なものにもつながってくるなっていうところで、その前般の建築芸術4要素とフランプトンのテクトニック研究者、それからフランプトンが一方で言ってるその批判的地域主義ですね、それがなんとなくうまくこの話でまとまるかなっていうところで、まあ、僕なりにも結果として何が行われているかっていうと、まあ、モダニズムによってその消費とそれから均質化っていうものに建築界全体が向いていて、今もそうだと思うんですけども、今は建築家というよりも建設家に現代もなっていると思うんですけども、その大きな流れの中でテクトニックという概念を使ってですね、その均質化にあがらうと、それは骨組みと基礎を元にしたその建築の構造ですね。それはだから地域主義って言っちゃうとあの地方リージョナリズムになっちゃうんですけども、まあ、一個一個の建築と言ってもいいと思うんですよね。そこにおいてそのオリジナリティを持ってあの均質化されたものとは違う建築を生み出すにはどうしたらいいかっていう視点で書かれているためだと思って、その通りそのように書かせていただきました。はい、
ありがとうございます。もうフランプトンから直接、教わって、各建築の視点からこう書けるのに高橋さんしかいない、内容だと思います。
授業はね本当に日本建築とか
もうすごい木組みとか木工術とかそういうものバンバン出していて、あの本とはちょっと違うものでした。
はい、大変興味深い話ありがとうございます。それで、さらにね、批判的地域主義についても実はここで語られていたと。これも本当は入れたかった項目だったんですが、2つ一緒に、説明していただいたという内容です。じゃあ次は中村さんから。
中村です。マキル建築について書かせていただきました。マキル建築は、まあ、この本の中ので見ても一番素朴というか、今の、まあ、若い学生さんたちもなんかすごく素朴に理解できるような項目かなと思うんですけど、それだけ、まあ、熊さんがマスの、流れを読んでいるというか、熊さんがだけがやりだした話じゃ当然ない話だけれど、まあ、そこにこういう言葉を与えてその全体の建築家の流れ、ね、みんなワークショップして何か作るとか、まあ、環境に配慮しましょうとか、コンテキスト読むとか、そういうなんかそのいろいろなことに負けていくみたいな考え方をが未だに続いているものを切り取ったという意味ではすごく重要な著作だったのかなと思います。で、そうなんですけど、マキル建築っていうのは、まあ、本としてはそのいろんな論文、まあ、どっかに発表されてた論文を集めたような本 でその中には、まあ、そのマキル建築的な、建築初期の紀郎さんの展望台で建築の図画を消すとか、 あとまあ、その石で建築を作るとか、まあ、そういう話がいろいろ入っているわけなんですが、マキル建築という論文そのものには実はあんまりマキル建築そのものを説明しているのがちょっとで、割とそれでマキル建築が生まれた背景みたいなものをずっと説明しているっていうのが、何か改めて見返してみて、ああなるほど、まあ熊さんっぽいなと思ったんですけど、まあ、20世紀頃の、まあ、都市のがモダニズムというか、近代化される、過程における、まあ、そのいろんなアメリカとかの政策のようなもの、まあ、ケインズとかの公共投資、まあ、公共建築を作っていって、それで消費を喚起して、いろいろ GDP を上げるみたいな話と、あとは持ち家政策みたいな、いろんな人が家をローンで買って、建てるみたいな、その夢を語りつつも、まあ、要は自分の稼いだものの成果として家を建てていくみたいな、そういう階級の、まあ、階級というか、その社会の問題を両方がかつ建築を生んでいたという、まあ、そういう論法でして、で要は大きなみんなの税金を使って公共建築を作ります、うちの町には立派な市役所がありますみたいな、そういう、まあ、かつ建築をずっと建築家はやらされてきたのに対して、2000年頃の、まあ、コンクリートから人へみたいな話とか、まあ、そういうちょっとその時代が変わりつつあるようなところに対して、いやこれから負ける建築ですよねみたいな話を、そういう、まあ、言葉巧みに、まあ、なんか半分騙されてるような、すいません、半分、まあ、騙されてるというか、まあ、そのうまいこと熊さん流に、
これで、あ、これでちょっと立っていただいて、
はい、あ、はい、まあまあ、何を言ってましたっけ、でまあ、その熊さんってやっぱりすごい、物事を俯瞰的に見て、でそのなんかそれを安易なこと簡単な言葉で人に伝えるっていうことがすごく上手な方で、まあ、ものすごい頭のいい方だと思うんですけど、それを難しいことを難しく伝えるんじゃなくて、簡単にしてみんなに伝える。だから、まあ、そう新国立劇場みたいなのも、まあ、なんとか乗り切ったし、いろんなそういうメディアにも出るようになって、まあ、みたいな立ち位置がの原点というか、そういう熊さんなりの人物として、まあ、今思うとこういうものを書いていたっていうのはすごく必然であるし、まあ、それを、まあ、この時の話だけじゃなくて、新国立の問題とか、その当時やってた一番新しかった、展覧会、猫ちゃんの話とかも含め、ちょっとそういう現代につなげるような形で、書かせていただきましたということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。すいません、マイクの方が不調で。それでは今さっきちょうど熊太一さんが到着したので、はい、ちょっと時間がもう 1,2 分しか2分ぐらいしかないんですけども、項目について、一言なんか言っていただければ、すいません。こちらに、はい、マイクこれ両方セットください。はい、
こんばんは、熊太一と申します。遅くなりました。僕はですね、このデジタルファブリケーションについて割と自分の体験をベースにして書かせていただいて、一番最初のプロジェクトは、2012年かな、東大でその頃、やっていた G30 とかそういうプロジェクトがありまして、そこでコロンビア大学と一緒にワークショップをやって、ノイズの豊田さんとかにもチューターとして入ってもらってやったプロジェクトで、まあ、これは合板を、CNC 加工して、ティーハウスというか、まあ、茶室を作ったんですが、まあ、この時に、まあ、グラスホッパーとか、まあ、そういうのも日本ではまだ使ってる人がいなくて、僕らも2ヶ月ぐらいかなで、まあ、習得して、実際ものづくりまでするというところをやったので、まあ、結構 今やってることにもつながる、まあ、重要なプロジェクトだったんですけど、でその後で、まあ、僕は、まあ、博士に行ってもうちょっとこういうことをしたいなということで、まあ、東大にいたんですが、まあ、でも東大にいてもやれることが限られていたので、その後ドイツに行ってですね、これって次のページとかありますかね、すいません。シュトゥットガルトというところに行って、その時に、まあ東大に先生が、そのこのドイツの先生がゲストレクチャーというかで来てくれて、でその時にちょっとそのレクチャーの内容に感銘を受けまして、もうすぐ行かせてくださいという形で、まあ、あの博士の中で行ったんですけど、まあ、彼らがやってることは、まあ、シュトゥットガルトっていうとメルセデス・ベンツとかあのポルシェとかボッシュとか、まあ、そういう工業的な街でして、まあ、そういう街ではこういうロボットを使ってあのアッセンブルするとかっていうのはまあ当たり前のことなんですけど、まあ、そういうロボット会社も、まあ、建築に視野を、まあ、あの販路を広げたいってことで、まあ、かなり協力的で、まあ、ロボットを使った建築っていうのをやってました。で、まあ、何を使って、その素材としては、まあ、もちろん木材も使うんですけど、こういうカーボンファイバーとかグラスファイバーとか、これもまあ車というか、まあ、中では全然もう新素材ではなくて昔からある素材なんですけど、まあ、そういうのを使って建築を作ると。で、その時にまあデジタルアプリケーションでもなんか参考になるものがないというか、全くじゃあその何だろう、新しい素材で作るときに何を参照にしたらいいのかというの でこういう繊維構造っていうのは実はあの昆虫とかカブトムシとか あとロブスターとかの殻とか、まあ、そういうのっていうのは実はこういうファイバーの編み込まれた構造でできていて、同じ素材だけどもその編み込まれ方によって硬さとか柔らかさっていうのを作り出しているということで、そのこの研究所ではそういう生物をあの電子顕微鏡みたいなものでスキャンして、その構造からあの参考に、まあ、こういった建築スケールというかパビリオンスケールのものを作っていたりしました。まあでもそれ自体は、そのアプロー自体は実は彼らが考えたことではなくて、同じシュトゥットガルト大学というんですけど、そこであのフライオットをですね、5、6年前に亡くなられましたけど、そのフライオットが自然な建築ということであのやっていたことを、まあ、現代的に解釈しているとも言えまして、その彼がやっていたそういうシャボン玉の実験とか、あとこう濡れた、布とか紐とかそういうのを使って、まあ、自然界の構造から、建築を作るという、まあ、その代表例が、まあ、シュトゥットガルトの駅でして、これが、多分来年ぐらいに完成するんですけど、まあ、その彼の研究を、まあ、引き継いだのが今のこの ICD という、まあ、僕が2年間ですね行ってた研究所です。そうですね、まあ、その僕の、この、まあ、4、5年ぐらいの博士と博士のちょっと直前の経験というのをまとめて書かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。熊さんの、項目は最後の項目で、まあ、なんとかここからさらにこう未来につながっていくような、ところを書いていただきました。